School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
宮城県12歳ラジオネームタスケン。
もしもーし。
もしも
ーし。タスケン今何年生？
今中学1年生です。
うん、クイズ自信ある？
はい、あります。
いいね。
お、ちゃんと予習した？
はい。
おー、いいじゃないか、うん、普段さ交通安全を意識したことある？
はい、あります。
どんなこと？
中学校のカバンに、
うん、
IC カードのデザインの反射台をつけてます。
おお、いいね。
暗闇で光るからね。
おお、バッチリだね、
うん、さあ今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
職員は僕の話してますか？こんばんは、安藤善一です。
大丈夫かな。
新学期になってからまあ1ヶ月が経ちまして、
うん、
スクールオブロックの職員室では、うん、アンジー校長と田んぼ教頭の課題も見えてきたねとかね、なんて話をしてますね、
うん、なんかね、すごい誤解のある方ですね、
まあ、僕も一応安全先生って、まあ、教師だからほら
安全先生の課題だって校長室で話してます
それ言っちゃうか、 それ言っちゃおしまいよ。
安全先生の話をみんな最近全然してないよね。
そんなことないけど、
新学期始まったんだからさ。
いや、わかんない、本当にしてない。
一言ぐらいあってもいいんじゃない？
聞かないもんね。安全先生がこっちの話を聞かないから。
校長と田んぼ教頭を引っ張ってっているよねとか。なんかそういう声が
何ですか、全然聞いてなかったから、何言ってたかわかんないですけど、
ね、職員の皆さんはこれどう思ってるんでしょうかね。これね、安全先生ね、こう見えても結構ナイーブなんでね、アフターフォローとかちゃんとしてください。よろしくお願いします。さあ今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、安全先生も頑張ってると思うよね。
思います。
ありがとう。
ありがとうね、
本当に。では安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ。交通安全クイズ、
いくよじゃない、
問題。今日は3択クイズです。夜ライトをつけずに自転車に乗っている場合、ライトをつけている時と比べてどれくらい交通事故の致死率が高くなるでしょうか。1、約 1.3 倍、2、約 1.5 倍、3、約 1.8 倍。
さあ今日は3択クイズです、うん、丸1、約 1.3 倍、丸2、約 1.5 倍、丸3、約 1.8 倍。ということでタスケン答え決めた？
はい、じゃあ、
うん、答えは、
マゼさんの 1.8 倍です。
安全先生、正解お願いします。
正解は3の約 1.8 倍。
おお、素晴らしい。
じゃあまずは解説。令和2年から令和6年のデータによると、夜間にライトをつけていない場合、交通事故の致死率は約 1.8 倍に高まることが分かっています。ライトは前を照らすだけでなく、周囲に自分の存在を知らせる重要な役割があります。つけていないと周囲からの発見が遅れ、重大な事故につながる危険が高くなります、
うん、
また道路交通法では夜間のライト点灯は義務と定められています。暗くなってからではなく、早めに点灯することが大切です。自分の命を守るためにもライトは必ずつけて走行しましょう。
タスケン正解おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
すごい、安全先生の解説わかりやすくてよかったです。
うん、タスケンも自転車に乗るときは早めのライト点灯を心がけようね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう。ハッピー、
よかったよ、ハッピー。
君には Amazon ギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい、
うん、
OK です。
それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームわわっちゃんから届いた五七五、
わわっちゃん、
参ります。用ないでながらスマホはやめちょきや。 来ました。方言シリーズ、
嬉しそう。
ワワちゃんの出身は高知。
冒頭の元気のなさをすべてワワちゃん
が丁寧に役までつけてくれています。
すべてはタスケンとワワちゃんのおかげです。
だからスマホはやめておいてね、
うん、
そ
う
ね。結構分かりやすい方言だったのにもかかわらず、
あなたがいつも
役までつけてくれるなんて、
もう
本当に本当にありがとう、教えてくれて。今回のご指導ももちろん100点、安藤善一でした。また来週。
ワワちゃんありがとうね。ワワちゃん、
ワワちゃんありがとう。
そしてタスケンもありがとうね。
ありがとうございました。
また安全ロックス来てね。
はい、
またね。バイビ
ー、バイバーイ。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生です。さあここからは補習の時間。今日のテーマは自転車乗るならヘルメット。実は自転車事故で死亡した人のおよそ半数は頭部に致命傷を負っているんだ。そんな事故から君の命を救ってくれるアイテム、それがヘルメット。え？ダサいからつけたくない？いいかい、この際はっきり言っておくよ、君のヘルメット姿とっても素敵だよ。自転車乗るならヘルメット、いいね。
JA 共催
日曜だけ開校する日曜大学、学生代表ダウ9万の蓮見翔です。身近なことから宇宙規模の問題まで、あらゆる素朴な疑問を独自の学問として深掘り、専門家の先生に分かりやすく教えていただきます。放送は日曜午後1時半から。
柴田さと子がバンドセットで全国9都市を回ります。柴田さと子ツアー夏26、東京 FM 主催で6月3日水曜 EX シアター六本木、7月12日日曜昭和女子大学瞳記念講堂。詳しくはディスクガレージまで。
東京 FM 公演フジロックフェスティバル26、注目の出演アーティストはザ・ XX、 クルアンビン、そしてマッシブアタック、さらにアーロパークス、ボグワイ、アジアンカンフージェネレーション、ハイスタンダード、藤井風、XG など、洋楽邦楽の枠を超えた豪華ラインナップが続々と登場。チケットや最新情報はフジロックオフィシャルサイトをチェック。
平原綾香オーケストラツアー開催決定。東京 FM 主催平原綾香コンサートツアー2026 with オーケストラ。国内外のオーケストラと数多くの共演を果たし、そのサウンドを心から愛してきた平原綾香のオーケストラツアーをお見逃しなく。10月11日日曜、12日月曜祝日、文化村オーチャードホール。ホットスタッフプロモーションまで。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師、ミセスグリーンアップル先生が登場。
今日も藤沢先生の授業が始まるよ。今夜の授業はここ最近のミセス先生の活動に関して、生徒のみんなから届いている感想をチェックしていくそうです。ミセスロックス。
さあさあさあ、藤沢先生でーす。ちょっと待って、もういきなり喉ガサガサじゃない？今日も藤沢先生変わらず緊張してます。生徒のみんなよろしくね、一緒に楽しんでいこうねなんかこれさ、一緒に楽しんでいこうねってなんかすごい自分に言い聞かせてるよねそれも伝わってるよね。みんなありがとう、温かく一緒にやっていこうね。はあ、ドキドキ。ということで、最近のミセス先生はと言いますと、映画フィヨルドとオリジン、韓国の、メイン予告編が公開されました。5月27日に CGV にて映画独占公開されます。皆さんよろしくお願いします。そして、NHK 朝一にも生出演しました。そして風と街のミュージックビデオのビハインドも公開になりましたね。はい、という感じですかね。あ、テレビミセスね、 りくりゅうペア、りくりゅうさんが出演してくださいました。いやちょっとどういうことねえ、大変光栄でした。そして名曲ミセスコーナーでは、森山直太朗さんが出演してくださいました。生きてることが辛いなら、これも本当に藤沢大好きな楽曲ですので超嬉しかったです。一緒にね演奏できて嬉しかったです。この生での息遣い、完全にもう直太朗さんの歌とギターのテンポから始まって、それにこう元木のね歌がジョインして、そして僕と若井のピアノとギターがジョインしてっていう、そのもう完全にそこにいるみんなだけのテンポ感と息遣いなんですよ。これはねすごい極上な空気でした。本当にありがとうございました。さあさあさあ、では今夜も授業をしていきましょう。黒板を書くんですね、いよいよ。これさ、先週だってだが書き込みで言ってた、藤沢先生漢字頑張ってくださいってね。もう生徒のみんなからもさ、そういう風に言ってもらったなら頑張んなきゃね。はあ、このさ、わかるかな、このいざ書くよってなったらちょっと緊張した感じっていうのかな。あ、いいんじゃない、いいんじゃないって毎回自分で言って、大森さん若井さんにさ、うーんって言われるからわかんないんだけどね。書けました。せーの、感想チェック。スクール。
Attention everyone. Mrs. Lock. Starring Mrs. Green Apple.
生徒の皆さんこんばんは。今ジングルの最中にちょっと口から水こぼしました。生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、キーボードの藤沢涼花です。新潟県ラジオネームささみ、高校生活頑張ってね。さあこれね、私掲示板の書き込み読んでますからね、生徒のみんな。まあ、ちょっとなんていうのかな、本人だけに伝わる一言みたいなのをね、ちょっとちょくちょく届けられたらいいなと思ってます、藤沢先生。はい、さあ今日の授業は感想チェック。ここ最近の僕たちミセスの活動に関して生徒のみんなから感想がたくさん届いています。ありがとうございます。今日はその感想を見ていこうと思います。滋賀県19歳女の子、ラジオネームエンジェル。ミセス先生こんばんは。前陣初日参戦してイミュってきました。あ、これイミュータブルだからイミュってきました。いいですね。人生初ライブ、人生初ミセスライブでドキドキワクワクした気持ちでいました。ライブってどんな感じなんだろうと思っていましたが、そんなことを考えさせる暇がないほど最高なライブでした。もうちっちゃいつがいっぱいある最高なライブでした。星りょうちゃんの肉声もしっかり聞こえて、ミセスは人間なんだな、生きてるんだなって実感しました。またライブに行けるように学校やバイトなどを頑張ります。若井さんのズボン破れる事件もありましたが、私は気づきませんでした。何か裏話はありますか、というエンジェルの書き込みです。裏話ね、なんていうのかな、藤沢先生も実はちょっとやらかしてました。まあとある機材をね、こう自分で楽屋から舞台袖に持ってこうって思ってたんですけど、本番直前に持ってくのを忘れててですね、ライブ中にスタッフさんがもう大急ぎで楽屋まで取りに行ってくれました。で、さ、スタジアムですから、楽屋までめちゃくちゃ距離あるんですよ。これをね、もうスタッフさんが本当に走ってくれて、で、しかもなんか話によると途中で転んじゃって、なんかもうバトンタッチリレー形式でさらにスタッフさんが受け取って、もう一人のスタッフさんが走ってっていうね、もう本当にすみませんでした。はい、もうおかげさまでライブさせていただきました。もうね、そうなんですよ、たくさんのねスタッフの皆さんの愛情とそういった気遣いもあってね、あ、お藤沢がねそうやってやらかしてるフォローみたいなのもねあって、ちゃんとライブができました。 ありがとうございました。はい、そんなね、本当に、情けない裏話ありましたけれども、嬉しいな、なんかさ、またライブ行けるように学校やバイトを頑張りますっていう、なんかその、こっからまた頑張ろうっていう、そういう意気込みになっていってくれてるならば、とても嬉しいです。僕たちもそう思ってもらえるように、頑張っていきます。みんなに楽しんでもらえるように、やっていきます。続きまして、岡山県16歳ラジオネーム、ソルト。藤沢先生、こんばんは。毎週テレビミセスを家族でリアタイし、次の日は録画しておいたテレビミセスを見るルーティンが自分の中でできています。録画を見返すことで細かいことに気がつくのでとても面白いです。そんな中、4月27日に放送された回でスノーマンの宮舘先生、中島健人先生、ミルクの塩崎先生とジェンガをしている時に藤沢先生の優しさに気づいてしまいました。んー、なんだろう。18回目で中島先生がジェンガを抜き、ジェンガが倒れてしまいそうになった時、一番に倒れそうなことに気づき、あーと周りに伝え、下敷きになりそうだった塩崎先生を一番に助けに行ったことを気づきました。
なるほどね。
もともと藤沢先生は優しいことを知っていましたが、今回は本当に紳士すぎてキュンとしました。なんか最後にダビルで笑ってついてるけどなんで笑ってついてるのかわかんないけど、嬉しいなー、気づいてくれましたか。まあまあ気づいてくれましたかっていうかね、自分でも確かに放送を見て、あ、駆け寄ってるって思ったけどね、確かにそうだったかも。なんかこれ自分で話すと恥ずかしいけど、そうだったかもしんないね。でもさ、やっぱなんかさ、いいよね、テレビミセスさ、いろんなゲストさんが来てくださって、そのゲストさんだからこその空気感でさ、こうわちゃわちゃ楽しめるみたいなのがさ、ジェンガもね、やっぱこう塩崎先生がね輝いてますよね。来てくれるとよりこう一番声出してさ、体張ってすごいはしゃいでやってくれてる姿がすごい一緒にやってて楽しいなって思いますし、ケンティ先生のさ、ケンティね、ケンティ先生だったらなんて言うかみたいなさ、その検定、あれはもうだってケンティいてこそのね、企画というか、ね、成り立ってるものですから本当にありがたいなって思いまして、超楽しかった。うん、まあ、ここだけの話ですけれども、もっといっぱいやってるのよ、ケンティ。これあれいつかね、こう未公開放送みたいなのやってくれたらな、なんていうふうに思ってるけどもね、ちょっとね、お楽しみにしててください。そして伊達様先生のさ、半殺しキムチ、僕長野県出身だけど知らなかったからめちゃくちゃ嬉しかったし、超美味しかった。これね、なかなか手に入らないと思うんだけど、生徒のみんなもぜひ味わってほしいな。なんかね、ああいう風に同じ釜の飯食べたいですって言ってくださって嬉しかったな。ね、テレビでよくお会いする機会とかありますし、まあ僕はね、スノーマンのメンバーさんの阿部ちゃん先生と仲良くさせてもらってますけれども、なんかそうやってこうさらにつながりが深まって嬉しかったです。ありがとうございます。続きまして、神奈川県16歳女の子ラジオネームアンズ。ミセ先生こんばんは。私の住んでいる町は、海と山からの風が吹く、まさに風と町の歌詞がぴったりな町です。その日によって私の感情が変わるのに合わせるように、風も日によって変わり私に寄り添ってくれています。風と町を聞くまでは風が当たり前になっていて、存在の偉大さに気づけていませんでした。今はこの町に吹く風を感じながら歩くのがとても楽しいです。辛い時は風に支えてもらったり、幸せを共に感じたり、風の存在を常に感じながら過ごしていきたいです。ちょっと待って、めっちゃ素敵なんだけどすごい素敵。でもなんかさ、わかるわって言っていいのかわかんないけど、僕もね、長野県出身で、どこを見渡しても山があるのよ。で、なんかそれって生まれてからずっと東京に出るまでその環境がずっとそうだったから、当たり前の景色と空気だったの。けど、まあ、上京して気づいたっていうのもあるし、僕も風と街 元木が書いた楽曲と出会って、まさしく今さアンズが言ってくれてる通りの気持ちになったんだよ。生まれてこう周りの環境だったりとか人もそうだけど、ああいった空気感に支えてもらって、なんかこう温かく生きてきたんだな、支えられてここまで大きくなったんだな、大きくなったんだなって、なんか32歳が言うのも恥ずかしいですけど、ここまで大きくなってきたんだなって思いました。なんかすごいわかるし、そういう風に同じ気持ちになってくれてるのがすごい嬉しい。なんかね、ちょっとさ寂しくなったりとかさ、あ自分なんてってへこむ日もあるじゃん。ある、みんなあるよね。なんか僕はでもこの風と街を聞いたり演奏したりするときに、きっとこうさ、こう大切に望まれて生まれてきた命で、こう大切にこうみんなから、親もそうだけど友達とかね、周りの人に大切にしてもらいながら過ごしてきて、そして街だったりとか、そういった山のね空気もそうだけど、そういったもの一つ一つに支えてもらってここまで見守られてやってきてるんだなって思うと、そうやって大切にしてもらってる自分をやっぱ大切にしたいな、大切にしなきゃなって思えるよね。そんな風に藤沢自身も思う楽曲になっています。これはぜひねみんなで聴こうよ今。はい、それでは行きましょう。ミセスグリーンアップルで風と街。
馴染みあるこの景色が移り変わるように、あなたが残した香りを懐かしむように、苦手なものが平気になってさ、ちょっぴり寂しさを知る、どこかでこの人はいるのでしょうか。風が誘うこの街は、私と誰かを愛で繋いで、泣きたくなる日があることも風は正しい。
お届けしているのはミセスグリーンアップルで新曲風と街です。こちら先日ミュージックビデオが公開されましたね。ミュージックビデオの感想も来ていますので読みたいと思います。大阪府14歳女の子、ラジオネームみずき。風と街の MV 見ました。風と街なのに街並みの描写がなく、人も3人以外いない、でも自然いっぱいで、葉っぱの妖精さんも衣装も美しくて、すごく意外だけどすごく納得で感動したミュージックビデオでした。これからもたくさん聴いてたくさん見ます。 MV を見ていていっぱい歩いてそうだなと思ったのですが、ようちゃん先生が撮影で一番大変だったことは何ですか。大変だったこと、大変だったなっていう感覚はね全然ないんだけれども、でもまあ妖精さんと踊っているなっていう気持ちで、自分も踊ってるなっていう、なんかそういう感じっていうのかな、伝わるかな。だからこういう風にファンってやって、こう葉っぱの寄せさもファンってなっているみたいなね、なんかそういったイメージを膨らませながら踊って歩いてたかなっていう風に思いますね。でも確かにいっぱいたくさん歩いたね。であとはね、朝早くて寒かったなっていう感じかな。でもね、なんかすごいやっぱ気持ちよくみんなで楽しく、この楽曲自体を僕らも楽しみながら、すごいいい空気感で撮影してたなって思います。はい、ぜひ皆さんも何度も何度もミュージックビデオ、そして楽曲もね楽しんでいただけたらなと思います。さあそろそろ授業終了の時間になりました。それでは僕とはまた来週。てかさ、 なんかずっとさ、わかる？なんかこの、テンション、いや、すごく楽しくやってるし、テンション高いんだけど、なんかまだおぼついてないよね。なんていうのかな。なんかそう、ふわふわしてる感じ伝わってるよね、きっとみんなにも。恥ずかしいな。なんかね、慣れていくのかな？まあ慣れたかないのもいいのかな？わかんないです。はい、それではそろそろ、授業終了の時間になりました。僕とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢亮華でした。校長、教頭、藤沢先生の授業、ここまでの2回どうですか？
またまたそんなどうですかなんて言って、ね、分かってるくせに、ね、ふわふわしてるの伝わっちゃってるよねじゃないですよ。
そうね、
藤沢先生もう安心でしかないです私は、ね、
本当にもうご自身ではそうおっしゃいますけども、うん、やっぱ一人で話しててたくさん笑ってくれるから、うん、こっちにもその楽しいのがすごい伝わってくるっていうか、
うん、なんかこう掲示板もしっかり見てくれてるのも伝わってますし、何よりもやっぱ藤沢先生の角度で生徒一人一人に、うん、このね掲示板の書き込みに対する受けとかも、ね、なんかよりこう藤沢先生の言葉をやっぱ受け取れて生徒のみんなもめちゃくちゃ喜んでますし、うん、なんかもう向き合ってくださって本当にありがとうございますって気持ち。ありがとうございます。
俺も本当にリブートっていうドラマで知ったからさ藤沢先生の感覚だからこんなにも向き合ってくれるんだっていうね、
そうよ、
ギャップがもう本当すごくて、うん、素晴らしかった。
でも、まあ、ちょっと、うん、本当こちらがおこがましい話なんですけど、はい、何か本当にお手伝いできることがあればもういつでも校長教頭に言ってください。
ぜひ、
はい、教室いつでも行くんで
行きますよ
行きますし、ね、もうなんならね生放送教室に来てくれた際にはもう生徒大歓喜なんで、
これはちょっとぜひ
とも本当に来ていただけたらと思ってます。
い
す、ね、
はい、
これからもね共に授業を一緒に届けていきましょう。
はい、頑張りましょう。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師サウシードッグ先生によるサウシーロックス
School of Rock。
第三類医薬品です。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
ジョージ・ウィリアムです。毎週土曜日の午後3時、東京 FM から全国38局ネットでオンエア、The Legends with George Williams。 毎回レジェンドアーティストをピックアップしてレコードで音楽をかけてます。土曜日の午後3時から。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、我が校の新しいクラスポッドキャストクラスで長浜ひなひなロックスサポーテッドバイスプリックスの第3回が配信中。校長南次です。
ロックのスペルは LOCK、 東京 FM のポッドキャストチャンネルで聞けるので、通学の電車の中でもぜひ、僕ね前回の聞けましたけども、うん、メイクで悩んでる子にすごいパンチライン入ってたんで、
お
もうちょっとぜひ聞いてあげてください。
今日はパンチライン炸裂だね。
炸裂してます。京都のタモです。
さあスクールオブロック今夜の授業はこれもありかも相談室。今夜は生徒の君が今悩んでいることを聞いていき、答えの選択肢を考えています。
早速書き込みが来ておりますよ、うん、校長。山口県18歳男の子、さくなぎれんた。
先ほど電話しましたね。
はい、先ほど逆転ありがとうございました。アンジー校長や田んぼ教頭のお話すごく参考になりました、うん、電話では言ってなかったのですが、進路で好きな方とはまた別の福岡の専門学校に行こうと思ってるので、いろいろまだまだチャンスがあるので少しずつ距離を詰めて頑張りますとのことです。
おい待て待て待て、チャンスしかないじゃん、うん、
あれこれを何言わないで相談来てたの？
最後まで持ってた
すごいチャンス。
なんかさ思い返すとさ割とずっとなんかニヤニヤ
確かにしてたな、
してた感じする。なんか電話越しから伝わるにんまり感
なんかね、
いや、そういうことかい。
桜木レンタンやってんかい。
おい、じゃあもう福岡トーク行けろやん。
うわ、一緒に山口帰ったりするんかい。
ねえ、めっちゃ水筒用とか言ってんのか。
うわ、いいね。
好きな方言とか聞いちゃってな。
あら、福岡タワーとかも行っちゃうのかな、一緒に。
あら、もうその先のこと考えすぎて桜木レンタンを逆に置いていってるから、
ね、まだまだ手前のとこだからね。
いやでもね、ぜひとも聞きたいね、またまた ね、
うん、
さあ11時台も逆転していきましょう。
よし、
もしもーし、
もしもー、
校長のアンジーです。
京都の田んぼです。
青森県15歳、ラジオネームつくよみです。
つくよみ、
15歳、学年は
高校1年生です。
お、高校1年。いいね。おいおい、青森じゃん。
青森多いのよ最近。
メイドイン青森じゃん。
いいね。
津軽弁、南部弁、
どっち？いや、どっちかっていうと津軽弁。
あ、津軽弁です。
もう出てるわ。
分かってた、
声色に。
分かってたけど聞いてみた。津軽弁のつくよみ、高1、学校は楽しんでますか？
はい、楽しんでおります。
いいね。もう学校慣れた？高校生活。
まあなんとなく慣れています、
ね。おお、ね、なるほどね。
徐々に徐々にね。
まあでもなんかつくよみ悩みあるんでしょ今。
はい、実はですね、ちょっと友達関係の方で悩みがありまして。
それは何？
ちょっと、自分クラスの人気もなりたくて。
おーおー、はいはいはい。
でそのために周りに話しかけに行きたいんですけど、まあなかなかうまくいかなくてっていう感じで。
そっかそっか。
まあでも高校生活今は楽しめてる。
はい。
中学からのお友達とかっていたりするの？
あ、6人ほどいます。
あ、いるね。
うん、結構多いね。
え、それってクラスに？
はい、クラスに6人います。
あ、じゃあめっちゃいるじゃん。
はい。
ねえ、ちょっとでもさ、なんか人気者になりたいっていうことだけど、なんでなのそれは？
ちょっと自分の夢が声優とか俳優で、
おお、
まあ、そのために先にクラスで知名度上げて後々有名になった時に同級生、元同級生から、こいつあれじゃん、同級生じゃんっていう感じで言われたい。
今から地道な努力をしていこうってことだね。
いいね、はい、いい妄想が。
素晴らしいね、あなた、
うん。
え、でもさ、なんか人気者になりたいって言ってる割には自分から話しかけられないって、それどういうことなのよ。
なんか大勢の前で何かを披露するのは得意なんですけど、
うんうんうん、
その少人数中人数とかで話しかけに行ったりするのがちょっと苦手で。
お、言うてる場合かよ。人気者になりたいんだろ。
確かに声優さん俳優さんになるためにはな。
なんでそれはなんかちょっと照れくさいの？
お見知りなのかな。
お、言うてる場合か。おい、
でも大勢の前に立つのは割と得意なんだもんね。
はい。
それ何が違うの、その少人数とさ大勢の前だと。
大勢の前だとそういう体育館とか広いとこで集まっていろいろやったりするじゃないですか、まあでも小中人数だと教室とかそこら辺とかっていう、なんかスケールの違いですね。
でもさ、だって世の中で言うとさ、やっぱ大勢の人の前がやっぱ緊張するっていう考える人の方が多いわけじゃん。
はい。
でもなんでその教室の方がなんか緊張感出ちゃうわけ？
まあ、これ中学校の時の話になるんですけど、中3最後の文化祭で、体育館大勢の前で歌を披露しまして。
おお、やる、
すごいね。
おかげでその大勢に対する緊張っていうのはあんまなくて、で逆にそういうクラス内とかの発表になると緊張しちゃって、なんか言葉がどもっちゃったり。
まあでも物理的に距離が近くなるからかな、やっぱり。
そうね、
その人とのね、
席同士が近かったりね。
なんかさ、その作戦は考えてないの、自分の中でさ、人気者になる。
ではですね、6月に遠足があって、移動がバスなんで、そこで何かをやろうかなっていう。
何かをやろうかな。
歌なり、またまたお笑いだったり、
ね。あ、お笑い。
なんとなく浮かんでたりするの、具体的に
何やろうかなって。
まあ、バスといえば、バスガイド。
おー、あ、いいね。
うちらの想像超えてきたじゃん。
いいね。
しかも遠足、まあ、遠足でしょ。
遠足
行ったことある場所なの？その、
いや、まだ行く場所とかは分かんなくて、
うんうん、すごいじゃん、それでバスガイドしようとしてんの？
すごいね。
今目に見える情景を説明していくとか、
はい、
そこに小ネタ挟んでいくみたいな。
ボケも入れれるよ、はい、右手をご覧ください、私の綺麗な指毛がね生え揃っておりますみたいな。ボケも入れれるよ。
すごいすごい、
うん、すごい。
なんかまあほんと簡単なことでいいからさ、かなんか入れれるよ、バスガイド、
はい、入れられるね。
滑ったらほんとごめんな。
大丈夫です。
まあそういうのはな、バスガイドとかはいろいろ入れれるからね、小ネタを、うん、
ビンゴ大会とかも良さそう。
あー、いいじゃん。
全員で景品なんか1個なんかさ、何百円までとか決めてさ、500円以内のなんかお菓子とかでビンゴ大会して
と
かね、なんかみんなを巻き込んで、そのやっぱ話せる子と話せない子の村ができるじゃん、うん、絶対クラスって、
はい、
でもなんか全員参加型だとさ、なんか巻き込まざるを得ないみたいな状況を作るのも一個あったりするよね、うんうん、なんか他にも作戦あったりするの？なんか
あと5月13日にテストがありまして、
うんうん、
そのテストで高得点を取ってみんなに見せやかすことで自分頭いいぞアピール。
なるほどね。
うんうんうんうん、あ、いいね、それもいいね。頭がいいっていうのもね、そうだよね、人気者ポイント高いよね。
まあそうか、
うん、
でも実際これ点数低かったらちょっと落ち込んじゃう可能性もあるもんね、つくよみが。
確かに。
だから人気者っていう点で言えば、
はい、
テスト受ける前に振りとして、
はい、
じゃあ皆さん私今回のテスト高得点取らせていただきますみたいな、もし言えるんだったらね、それを言えばどっち転んだって面白いから、高得点取ったら取ったでお前すげえな、
ね、
でまあストレートに株が上がるじゃん、
うんうん、
で低かったり低かったりみんな、はい、お前あんだけ言ってたのに低いんかいっていう持っていき方にもできるから、
確かに確かに、
どっちにしたって多分人気出ると思うよ、
うん、
そのテスト受けた後に改めて取りましたっていうのもいいと思うんだけど、
あ、
振りの段階でこう一個用意するのはありかもしれない ね、
あ、
これお笑い的観点で言ってるけど、
あ、振り、
うん、
さすが、
どっち行ってもこうみんなが笑って包み込んでくれるっていう、
さすが副業お笑い芸人。
本業ラッパーじゃないよ。教頭先生でもあるんだけどね、うん、そうそう、ね、お笑い的な観点で言うとね、
なんかね、高得点取っても低い点取っても、うん、テストの後に、まあんま勉強してねえけどな、
そうそうそうそう、
もう振りになるしね。
レターのやつ
ボケになるよね、
うん、
うん、いいね、などっちもやったらいいんじゃない、でもそれ、
あー確かに、
うん、バス、そのなんかさ、やっぱどっちかだとさ、なんかこう面白だけでいくのか、
はい、
まあ頭いいキャラでいくのかって二極化されるけど、やっぱ人気者って、はい、なんであいつあんなこともあんなこともできんの、うん、ってなる人だから、どっちも取っちゃうのありだよね、高得点も取り、ね、なんだけどふざけるときは本気でふざけるみたいな、
うん、なんかそれができそうだしね、
う
ん
う
ん、
できそう、
強みはね、
うん、
やってみよっかな、
うん、でもやってみよっかなって言ってやれるんでしょ、うん、だって高得点とかももしかしたら、そんな苦手な方じゃない、勉強も、
勉強も今のとこまだついていけて、
あ、じゃあ今のうちにやっときな、両方を取るっていうのも、はい、そうね、
両方取る、うんう
ん、いいじゃん、
うん、なんかあの、もうしんどくなったらどっちか片方でもいいんだけどさ、なんかいけそうだったら両方やるっていうのも選択肢の一つだから、
そうだね、
うん、いいプラン考えてるよ、
はい、
存分に人気者になっておいで、
うん、かっこいいわ、
はい、うん、楽しんでね、
はい、
頑張ってね、
頑張れ、
バイバーイ、ありがとうございます、バイバーイ、
バイバーイ、俺ら今まだ泳いでる、沈むいつか忘れる忘れるね、
されたまえ。 決めた本当こじらせた汗がちょっと目に染みて奥の方が痛いや俺だけで決める速度塗り払うトラウマごっこ噛み締め今はずっと繋いで止めないで先のこと叫びたくなる格好へでもね今をもっと生きてよこの先水平線をなびかせる少年ごくの止めとない気持ちとちゃんと結んで止めないで
やっぱね波は自分で作っていかないといけないですからね
うん、そうね
そうだからなんかやっぱ人気者ってやっぱりさ何でもできるとか、うん、何でもやりこなしちゃうとかさ、
うん、
どんな波も乗りこなしてしまうみたいなところがあるから、
うん、
これはもう自分が挙げてくれた選択肢を全取りするっていうのも
そうね
一個手だなと
あ、うん、ありとあらゆる多角的に人気になる方法っていっぱいあるからね
うん、
うん、
ね
やしこのモンタ先生もさニューなフリじらされた毎日ってつくよみのクラスメート目線の歌詞を歌ってくれてるわけよ、
ね、
そう楽しみにしてるわけみんなも
さっさとやってくれよ
そうつくよみの出す技にねみんな期待してると思うから頑張ってほしいね、
うんうん、さあまだまだ話聞いていきましょうもしもし
もしもし
校長のアンジーです
共同の田んぼです
徳島県15歳ラジオネームさゆです
さゆ15歳学年は
高校1年生です
高校1年生いい、ね、ついに高校生になったかさゆ
はい
楽しい高校は
楽しいです
あよかった
よかった
もう慣れてきた学校は
だいぶ慣れてきました
あよかったわいい、ね、そうかそうかねえ去年も話してるもんね、
はい、そうなんですよ
ねちょっとささゆ今悩みあるってことだけど悩みは何、はい
試合に集中するためのメンタル的な選択肢が欲しくてお
お試合に集中するためのメンタル選択肢か、はい、これささゆさ前さ話してくれた時はさ、
はい、
卓球の話したじゃん
あそうなんです
お、
はい、高校になっても続けてるのあやばいやばいやばい
何が
魔改造されてるあのねさゆはね魔改造されてるんです
うん
もうねこの玉の音が鳴るとちょっと姿が見えないの探しに行ったりとか
確かにもう声があ
やばいやばい探しに行っちゃうさゆさゆ大丈夫これちょっとね職員がね意地悪で出したのさゆの魔改造をまた見たくなってしまった職員がね
楽しんでたね今ね
そう今卓球のね玉をね今ちょっと放ってしまったんだけども
卓球部なんだ
今も卓球部ってことじゃ、はい、
ちょっと高校の推薦で入ってて毎日卓球してます、
めっちゃエリートじゃん、
はい、すごいじゃん
卓球エリートだ、
はい、
そうか
はい
でもさなんかその集中するためのメンタルの選択肢ってことだけどなんかあったの、はい、その卓球の試合の時に
ちょっとやっぱりその同級生とやって、
うん、
負けちゃったっていうのもあって
うんうん
うん
となんかその負けてもやめる選択肢が推薦なんでなくて
ああ
うん
なるほどきついかなっていう
ああそうなんだ結果残さなきゃって思うと、はい、やっぱり試合のたびにすごい緊張感とかプレッシャーとかを感じちゃうんだね
はい
もうじゃあなんかある種卓球のこと考えない時間がないぐらい今向き合ってるんじゃない
あそうです
そうだよね練習ってどれくらいしてるの
毎日一応やってます。
毎日だって教頭。
強豪校じゃないちゃんと毎日やってるってことは、
う
ん、
推薦でも入ってるっていうのもあるからね。
教頭もね、中高6年間卓球部だったから。そうそうなのよ。だ気持ちわかるわ。これね、教頭の話になっちゃうんだけど、
はい、
教頭も中学3年までやって高校入って、高校でいざ頑張るぞってなった時に、はい、高校から初めてやる卓球部の子がいたのよ。
あ、
で、はい、俺は中学3年間地区大会優勝したりとかもしてたから結構自信あったんだけど、
すごい、
そう、はい、紅白戦で負けちゃったの、はい、その子に、そう、卓球未経験者の子に地区大会優勝してた教頭が負けることがあって、ね、もう本当に泣きそう、まあ泣くまでは言ってないんだけど泣きそうになったりとかして、
はい、
そう、本当悔しかったっていう過去があったから、すごい気持ちわかるというか、
はい、
でもね、教頭はね、そういう時はもう開き直って、
はいはい、
その俺を任した子を素直に褒めてあげたのよ。いや、あのスマッシュやばかったわとか、
うん、すごい
すごい悔しかったけどね、
はい、
それを言うことによって素直にその子のうまいとこも自分にこう吸収できるっていうか。
確かに。
そうそうそう。これがね、やっぱ意地張ったり何クソっていう気持ちだけだとね、
はい、
いい方向に何事もうまくいかないんだよね。
うん、
そう、だから京都はちょっと悔しかったけど褒めてあげたりとかはするようにしてたね。
はい、ああ、
うん、
なんか左右もあるの、その今集中できてないなーってちょっと感じた瞬間とか。
なんか、なんて言うんだろう、
うん、
試合でやってたら、
うんうん、
こう急にいろいろ考えちゃって、
うん、
これが入ったじゃん今のみたいなのを考えちゃって、
うん、
もうごちゃごちゃってしちゃって集中できなくって、
うんうん、
でなんかこう無心になりたいから、
うん、
コート内とかもうろうろしてみたりいろいろするんですけど、
うん、
やっぱりこういろいろ思考が入っちゃうっていう。
なるほどね、
はい、
だからまあ本当プレー中にずっと反省しながらやってるみたいなことなんだね、試合を。
そうです。
そうか、
きついね、確かに。
なんかさ、その気づけるってことが私すごいと思うのよ。反省ができるってこともすごいことだし、
うん、
それがなんか認められない人の方が多いというかさ、
うん、
校長自身もなんか自分がやってしまったミスとか、今のってできたなっていうのってやっぱ認めるの怖いからさ、目を背けちゃうんだけどさ、左右はそれをなんかちゃんと、あ、今のやれたわ、あ、今の、あ、自分が今ちょっと集中力切れてたからだわって、ちゃんとその瞬間その瞬間になんかこの自分に言い聞かせられるっていうのは私すごいことだと思うのね、その瞬間に気づけるってことは。
はい、
そうだから今は気づけてしんどい自分だけど、
はい、
気づけてすげえ私にするだけで多分意識変わると思うよ。
確かに。
うん。なんかね、うん、やっぱネガティブな方に持ってくと、どこまでもネガティブって底なし沼だから、そっちに突き詰めちゃうと思うけど、あ、気づけたってことは、はい、あ、じゃあ次、もしかしたら決められるチャンスが来るってことだから。
うん。
確かに。
同じことが起きた時に。
はい。
うん。だから気づけることはすごいことだし、
はい、
それをネガティブに捉えるんじゃなくてポジティブに捉えてみるっていうところから始めるだけで、はい、左右のその気づける、その瞬間に気づけることとか反省できることとか悔しいって思う感情は全部肯定できるものになると思う。
うん、
うん、
確かに。
本気で向き合っているから悔しいし、本気で向き合ってるからこそプレッシャーって絶対に感じるから、
はい、
それは絶対に本気でやってるっていう自分を肯定してあげること、プレッシャーを感じるのも、はい、あ、自分がそれだけ本気で向き合ってるからだって思うだけで、
はい、
あ、私ってこんなに卓球好きでこんなに打ち込めるんだって思えるし、
はい、
うん、ダメだダメだって思うんじゃなくて気づける自分を褒めてあげてほしい。
確かに。
その選択肢を校長からは与えます。
ありがとうございます。うん、
だし教頭も言ってた通りね、もし本当に負けてしまった時はその負けた相手に対して、いや、すごかったわっていうことで気持ちが発散できることもあるから、
うん、
教頭からの選択肢もちょっと心の引き出しのどこかにしまっておきながら、
うん、
よかったら試し打ちができるときは試してみてほしい。
はい、
うん、頑張って、大丈夫だよ、
はい、大丈夫だよ、
うん、
頑張ります、
そのままで大丈夫、
うん、
やってみて。
は はい、
うん、ありがとうね、
頑張ってね、
ありがとうございます、
バイバイ、
さよなら。
さあ、そろそろ黒板のお時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。校長、黒板にメッセージをお願いいたします。まあ辛くなったらね、昨日も世界卓球あったし、それを見てね、張本選手も頑張ったし、モチベーション上げてほしいね。さあ、それでは黒板を読み上げます。今の最高値を、
生きることは選ぶことだと思うの。だからいろんな選択肢を持ってていいって言いながらも、最後はきっと選ばなきゃいけない瞬間が来る。でも選ぶギリギリまで本当に迷っていいし、選んだ先で新しい選択に出会って、その選択に変えるのもよし。その答えにね、たどり着くまでに一番向き合ってきたのは君自身だから。あとは選択した先で今の最高な最高値の選択をしてほしいし、その先で正解にしていってほしいと思う。
今日今か確かなら万事会長よ、明日には全く覚えていなくたっていいの。昨日の予想が感動を奪うわ、先回りしないで。
ブルボン、下花物流、竹中工務店、マイティアがお送りしました。
東京 FM をキーステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
今日も盛りだくさんでした。
盛りだくさんでした。もう本当にね、運勢も秒単位で変わるんですよ。おみくじなんてさ、一回引いたらさ大吉でも、次引いたら大凶の時とかあんじゃん。
あるね。
選択肢もそれと一緒、これがいいなって思っても、うん、次見たその目線の先にいい答えがあったらそれもいいなって思うし、でもその都度変わってもいい、今最高だと思うものをずっと選び続けてほしいなって思います。
うん、
うん、
あとビートザゲーム本当に良かったから、
ありがとう。
うん、最初に立ち返るけど本当にいい歌詞だから、
嬉しい。
生徒のみんなもね、ぜひ通勤通学、うん、そして寝る前、どんなシチュエーションにも合うと思うから、
嬉しい。
校長の曲聞いてみてね。
うん、うん、スクールオブロックは明日夜10時に再び開校。
起立。
さあ、生徒のみんな立って。
レイ、
また明日。
防災ワンアクション。防災備蓄の準備は整っていますか？どのくらい備えておけばいいのかわからないという方は、東京都が提供している東京備蓄ナビをチェックしてみてください。同居者の人数、性別、年代、居住の種類、ペットがいるかいないかを回答すると、必要なものと必要な量の目安がリストとして表示されます。季節ごとに備蓄品を確認し、最新のものと取り替えておきましょう。
コンサートホールでよみがえるジュラシックパーク、東京 FM 公演ジュラシックパーク in コンサート2026、大スクリーンとフルオーケストラの生演奏、 開催は8月8日土曜東京国際フォーラムホール A。 詳しくは共同東京まで。